本日の聖書箇所を朗読いたします。聖書箇所は2箇所あります。1箇所目がヨハネの福音書13章の35節、ヨハネの福音書の13章35節、新科約2017では新約聖書の213ページとなります。お読みいたします。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。もう一箇所、第一ヨハネ一章七節です。ヨハネの手紙第一一章七節、新科約2017では新約聖書の478ページとなります。お読みいたします。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。以上の箇所より、神と人を愛し仕える教会と題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今私たちはあなたの御前に出ております。あなたの口から出る一つ一つの言葉を通して私たちを養い生かしてください。またあなたの御言葉の灯火を通して私たちが行く道を照らしてください。私たちがあなたからの御言葉を受け取り、福音を受け取ることによって、それを言葉と行いによって証しすることができますようにお導きください。御言葉を語る者、聞く者をどうぞあなたが励ましてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。本日の説教は2021年の教会目標を取り上げさせていただきました。今年の目標は神と人を愛し仕える教会です。目標聖句はヨハネの福音書13章の35節、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです、という言葉です。今年のテーマは交わりと奉仕となります。私たちの教会の5つの教会理念というものがありました。毎年この教会理念をですね、教会目標として一つずつ掲げてきましたが、いよいよ今年は最後の5つ目となりました。これまで5つの理念を取り上げてきましたが、どうでしょうか。北上キリスト教会の5つの理念を言うことができるでしょうか。まあ、言えないという方もぜひ覚えてほしいのですが、5つの目標、これを全部ですね、言葉にしますと長くて覚えづらいのですが、中心となるテーマがあります。それが礼拝、聖書信仰、伝道、教育、そして交わりと奉仕です。で、この5つだと覚えやすいと思うんです。まあ、人間というのは3つとか5つにまとめられたものが覚えやすいようです。三密という言葉が昨年は流行しましたが、三とか五という数字はとても覚えやすいのです。で、もう一度言います。礼拝、聖書信仰、伝道、教育、交わりと奉仕の五つです。 私たちの教会はこの5つのことを大切にしている教会だということはしっかり覚えてください。でよく考えてみますと、5つではなくて6つじゃないかと感じた方、そのように心の中でツッコミをされた方はしっかりとこの理念と向き合っておられる方だと思います。でよく教会活動の大切な5つのこととして取り上げられるのが、礼拝、伝道、教育、交わり、奉仕の5つです。キリスト教会、2000年来、伝統的にこの5つのことが大切なものとされてきました。しかし私たちの教会は、それらの5つの教会活動に加えて、その教会活動の土台となる聖書信仰を理念に加えております。私たちの教会の根幹となる、私たちの信仰の根幹となる聖書信仰を加えて6つになるのですが、もともと別々なものとして取り上げられる交わりと奉仕というのを一つのものとしてまとめています。まずなぜなら交わりと奉仕は密接な関係にあるからです。奉仕は交わりの中で行われ、交わりによって使える思いが生まれていきます。このように交わりと奉仕は切っても切れない関係にあると私たちは考えているんです。昨年の目標は、キリスト者として生涯を全うできるように教育する教会でした。このテーマが最も良いとおっしゃった方もおられました。私たちは生涯キリスト者としてそれを全うする。去年は、信仰教育、弟子訓練がテーマだったのですが、皆さんもご存知の通り、コロナウイルスの影響で教会活動を自粛せざるを得ず、教育という目標が達成できませんでした。礼拝後の学び会は中止となり、聖書研究祈祷会も半分は休会となりました。しかし、礼拝は一度も中止することなく、各家庭で捧げられましたので、礼拝の中で語られた御言葉の説教も立派な信仰教育となりました。そして、教会学校のジョイジョイチャペルもインターネットで行うことができましたので、子どもたちへの信仰教育、信仰継承の働きも行うことができました。このような事態であるからこそ、御言葉を求めた一年となったのではないでしょうか。あとは、語られた御言葉に追い種して、そこに働かれる聖霊様に追い種して、新しい一年の目標に向かっていきたいと思います。で今年の目標は先ほども言いましたように交わりと奉仕です。それこそ昨年1年間の教会生活、その教会の自粛の中で失われたものではないでしょうか。昨年は会堂に集まることができずに交わりを持つことが許されませんでした。教会に集まっても3密を避けるために密な交わりを持つことができませんでした。自粛が続き、自宅で礼拝を守る日々が続く今だからこそ、求められるのが交わりではないでしょうか。密になれないからこそ、私たちはこの交わりを必要としているのではないでしょうか。今はまだ集まることができないからこそ、これから集まって、交わりを再開する前に、交わりと奉仕ということについて、御言葉を聞き、聖書は何と教えているかを見ていきたいと思います。しかし、交わりと奉仕という、本来二つのものを一つにしたテーマですので、とても深いテーマとなります。教会目標に、神と人を愛すとありましたが、皆さんもご存知の通り、神と人を愛すというのは 聖書全体の教えをまとめた言葉です。ここにすでに神を愛すことと人を愛すという聖書の二大テーマがあります。で、そこに疲れるという第三のテーマが加わるのです。まあ、それだけ深いテーマですので、何回かに分けて今回のテーマを取り上げさせていただきたいと思います。で、そこで今日は神との交わりと題して、彼との交わりということを中心としてお話をさせていただきます。まず本題に入る前に、聖書の言う交わりということの概念について簡単にお話ししたいと思います。交わりという言葉は日常会話ではあまり使いませんので、キリスト教の独特の表現のように思いますが、もともとは交際とか人と人との付き合いのことを言います。では、教会で言う交わりとはどのようなものでしょうか。おしゃべりをするだけ、お茶を飲みながら、食卓を囲みながら会話を楽しむこと、時にはお花見に行ったり、バーベキューをしたりすることも交わりです。さあ、交わりをするぞとか、これから交わりをしましょうと意気込むことなく、礼拝の後に会堂の隅でお話をする。それだけでもちょっとした交わりとなります。ただその交わりが、世の中の世間一般の交流会や井戸端会議や趣味の集まりのようなものと違うのは、主を中心とした交わりであるということです。聖書の言う交わりとは、ギリシャ語でコイノニア、あるいはコイノーニアと呼ばれるものです。つまり、クリスチャン同士の霊的な交わりのことをコイノニアというのです。クリスチャン同士の主を中心とした霊的な交わりです。主を中心とした霊的な交わりと言いますと、無駄話をしてはいけないのかなとか、聖書とは全く関係のない趣味の話をしてはいけないのかなと思ってしまいます。で、もちろん聖書には、俗悪な無駄話を避けなさいとか、まあ、兄弟姉妹の得にならないような話は避けなさいと教えられていますが、必ずしも話題は聖書のみということでもありませんし、人の批判や誹謗中傷や品性にかけた会話以外であれば何でも話してもよいのです。大切なのは人々をつまずかせないことと、人を慰め励ますためのキリスト者の会話であるということです。そして交わりは会話だけではなく、共に何かの活動をすることであったり、祈り合うということです。やはり中心はイエス・キリストという交わりになるのです。では今日の本題の神との交わりとはどのようなものでしょうか。神との交わり、簡単に言いますと神を愛すということです。教科目標でいうところの神と人を愛すの神を愛すの部分です。そして神に仕える、神を愛し、神に仕えることこそ、それが神との交わりということです。まあ、今風に言いますと、神と密になる。まあ、それが神との交わりです。まあ、具体的に神との交わりってどのようなものがあるでしょうか。一番最初に思い浮かべるのは、教会での礼拝と家庭でのディボーションではないでしょうか。神との交わり、礼拝とディボーション、これが日本の柱です。まず私たちの教会生活で、神を愛し、神と密になり、神との親しい交わりの中心となるのが礼拝です。礼拝とは、神を神とすることです。神を愛すということを別の 説明をしますと、実会の前半を守ることだということができます。あなたは私の他に神々があってはならない、偶像を作ってはならない、主の皆をみだりに唱えてはならない、安息日を覚えてそれを聖なる日とせよ。その教えの中心もまた、神を神とし、このお方を礼拝することです。神を、神との交わりは神を愛すことであり、神を礼拝すること。教会生活の心臓部が礼拝です。ということは、私たちの信仰生活の心臓部でもあるのが礼拝です。日曜日に教会に集まって礼拝をお捧げする、神の家族と一緒に神様に向かって礼拝をお捧げする、これは神と私という一対一の関係でありつつ、同時に神対神の家族という関係でもあります。で、ここに霊的な交わりが生まれます。神と私、神とあなたという交わり、そして神と神の家族という交わり。礼拝の中で一番神様と神の家族との交わりを具体的に体系的に感じさせていただけるのが聖餐式です。そして礼拝の中で一番神様と私の個人的な交わりを感じることができるのが御言葉の説教です。今は各家庭での CD やインターネットでの礼拝が多くの教会で中心となっています。家庭で主日礼拝が守れるようになったことで、普段教会になかなか行くことができなかった方が礼拝を守れるようになって感謝だという声を聞きます。特にご年配の方や体が不自由な方にとってはありがたいと聞きます。毎週は礼拝には行けなかった兄弟姉妹や求道者の方が毎週礼拝を捧げることができるようになりました。コロナ禍でかえって神様と密になれたという大きな恵みがあるのです。しかし、その反対もあるのが事実です。コロナ禍で神様と距離ができてしまった人がいるのも事実なのです。ある先生がインターネットで礼拝を守るようになった学生たちにある呼びかけをしていました。その先生が日曜日に自宅で礼拝を守る学生たちの現状を短いムービーにして紹介していたのですが、学生たちは日曜日にスマートフォンで自分の部屋で礼拝をしています。ある人は先生の説教に熱心に聞いていますが、ある人はスマホを机の上に置きながら同時に友達とちょくちょくメールをしています。礼拝がながら礼拝になってしまっているのです。ある人は勉強しながら礼拝説教を聞いています。またある人はスマホで礼拝動画は流しているものの、全く見ても聞いてもおらず、その横でテレビに向かって大音量でテレビゲームに熱中しているというものでした。そこで先生が学生たちに問いかけます。神様ともソーシャルディスタンスをとっていませんか？神様とソーシャルディスタンスをとってしまっている。これは何も若者だけのことではなく、私たちも気をつけなければならないことです。人と人との距離を置くことだけでなく、神様とも距離をとっていないでしょうか。自宅で礼拝ができるということは大変ありがたいことです。教会に行きませんので、移動時間が節約されます。それだけでも日曜日に洗濯やら掃除やらする時間ができるのです。自宅で礼拝していますので、外に出かける準備はいりません。服装を気にせずに自宅でリラックスして礼拝ができます。これは神様の御前に出る礼拝だから、 清掃しなければならないという考え方の方もおられます。まあ、私は、奉仕、この日曜日の家庭で行われます礼拝は、奉仕ではないので、スーツやジャケットは着ません。まあ、この奉仕の時は着てますけど、さすがに日曜日はですね、今はインターネットを通して礼拝を捧げてますが、スーツを着ずにやっています。まあ、パジャマのようなものは着ませんけど、普段着で礼拝を捧げしています。まあ、それだけ気持ちがリラックスしてくると、まあ、だんだん気持ちも緩みがちです。そして、人の目がないというところに私たちは、礼拝をおろそかにしてしまう弱さが出てきてしまうのです。会堂での自粛礼拝が長引けば長引くほどです。ですから私たちは気をつけなければなりません。グロービズ経営大学院の田久保さんという方が次のように指摘しています。もう私たちはコロナ前には戻れない。社会はコロナが落ち着いた後もコロナが流行する前の状態に完全に戻ることはない。コロナの流行により多くの企業がテレワークに切り替えました。そして在宅勤務を経験することで我々は様々なメリットを享受しました。例えば満員電車に乗らなくていい。仕事が終わるとすぐにご飯を食べて寝れる。通勤に費やした時間が浮くなどです。企業側からにしても様々なことに対するコストカットができるといったメリットが出てきました。まあ、そのような状況で全体のトレンドという観点ではアフターコロナでもコロナ禍の数ヶ月間に変わったことはやはり何かしらの形で残っていくのではないかと思うと、まあ、そしてアフターコロナでも元々の状態に 100% 戻ることはできない。なので、仕事のスタイルや働き方、生き方を変えていく必要があると、そのように指摘しているのです。また同じように、立命館アジア太平洋大学の出口学長は次のように指摘しています。薬やワクチンが開発された後のアフターコロナの時代になっても、世界は元に戻らない。テレワークやズーム会議の便利さを皆が知ってしまった以上、もはやそれを手放せない。それは何も会社や社会だけの問題ではなく、教会もまたその恐れがあるのです。自粛となった教会生活の便利さ、楽さで神様とのソーシャルディスタンスを取ってしまっては私たちはいないでしょうか。ながら礼拝をしてしまっている。礼拝を日曜日ではなく、別の日にしてしまっている。そして一番怖いのが、自宅礼拝ができるのならそれでいいと、アフターコロナでも教会に来なくなってしまうということが、日本の教会、いや世界中の教会で起こりうることです。しかしヘブル10章25節には、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかと言っています。私たちは、アフターコロナに備えて、ますます主を見上げ、主と密になるために、霊と誠による真心からの礼拝を捧げようではありませんか。そもそも、私たちが神との交わりを持つことができるのは、自分の意志や選択によるのではなく、神から召され、神様の方から交わりに招かれているからなのです。第一コリント一章九節には、神は真実であり、その方のお召しによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられましたと書かれています。私たち人間はもともと天地創造の時、神との交わりの中に置かれていました。そこには全く妨げがなく、神と親密な状態にあったのです。しかしその関係は人の罪によって 損なわれてしまいました。神と人との間に罪という壁ができ、神と人との間に天と地ほどの距離ができ、永遠の隔たりが生まれてしまったのです。これによって人間は神に近づくことができなくなってしまったのです。旧約時代に唯一神様と近づくことが許された大祭司でさえも、その方法を間違えたために炎で焼き尽くされて死んでしまうということがありました。罪ある私たち人間が神に近づくためには、神様が備えられた方法、神様が指定された正しい方法でしか近づくことができません。神に近づくことができなくなった人間に、神の方から近づいてくださった、それがイエス・キリストであり、イエス・キリストに十字架による贖いこそ、神様が私たちのために用意してくださった神様に近づく方法なのです。私たちはイエス様の十字架の血潮によって大胆に誠の聖所に入ることが許されています。ですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかとパウロは勧めています。今私たちは神との交わりが回復されているのです。何にはばかれることなく、コロナも関係なく、自由に神の御前に近づいていくことが許されているのです。神様に近づいてより親しい関わりを築いていくことができます。神の臨在の満ち溢れた場所に私たち一人一人が進み出てまいりましょう。そして私たちは教会だけではなく、個人の信仰生活においても神様との交わりを持っていきます。ベタニアのマリアがイエス様の足元に座って御言葉に聞いたように、私たちは主との密な交わりを教会の外でも持つことができるのです。イエス様は御言葉を通した神との交わり、それこそなくてはならないもの、どうしても必要なものと言われました。また私たちの信仰生活で大切なのは祈りです。御言葉を通して神が語りかけ、祈りを通して私たちは神様に語りかけるのです。御言葉を通して神の語りかけに耳を傾け、祈りを通して私たちの思いに耳を傾けていただくのです。これこそ神様との親密な交わりです。そしてクリスチャンホームでは家庭礼拝の時を持っていることと思います。幼い子供たちが神様と交わるためには、信仰者である親が手本となり、神との交わりを楽しみ、子供たちにも神様との交わりの喜びを教え、神様との交わりの導き手とならなければなりません。私の家庭でも毎日ごく短くですが家庭礼拝の時を持っています。ちょうど2年前の1月1日から、当時まだ生後5ヶ月の琴葉と祈りに、まだ首も座っていない寝ている二人に一方的に子供聖書絵本を読み聞かせるという形から、私たちの我が家の家庭礼拝は始まりました。まあ、とってもシンプルな絵本でしたが、天地創造から始まり、もう8日目にはキリストの十字架という、そういうものだったんですけど、何度も読み聞かせました。今では2年が経ち、聖書絵本も5冊目になりましたが、かつては無抵抗で眠っていた子供も今では寝ているどころか暴れ回っています。聖書を読むよというと、調子がいい時は自ら聖書絵本を持ってきてくれますが、それ以外は嫌だと言って親を困らせています。それでも毎日少しでも 御言葉に触れ、そしてお祈りをしています。まあ、きっとまだ神様とお祈りをしているという感覚はなく、何かの遊びだと思っているのではないかと思いますが、親の真似をして手を組み、親に合わせてアメンと言っています。で寝るときは、まあ、行儀が悪いんですが、布団の中で寝ながらお祈りをしてあげます。まあ、するとこの前ですね、普段の家庭礼拝でも子供が 寝ながらお祈りを始めたり、ジョジョイタペルの時にも横になり始めて困ってしまったのですが、まあ、そのように毎日祈りと言葉と、そのようなものを持って私たちは悪戦苦闘ながら家庭礼拝の時を持っています。私たちは子供たちの良き信仰の手本となり、良き導き手とならなければなりません。私たちは時に神様との交わりをおろそかにします。礼拝をおろそかにしたり、ディボーションをおろそかにします。しかし、神様とのこの交わりというのは永遠に続くものです。私たちはやがて天の御国で神様との永遠の交わりの中に入れられるのです。いや、すでに入れられているのです。パウロは、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかと言いました。私たちは、礼拝を捧げるとき、神様との天の御国における永遠の交わりの前味を味わっているのです。私たちが、家庭で聖書を開いて、神の語りかけを聞き、祈りを通して神様に語りかけるとき、天の御国で直接神様の御声を聞き、イエス様と顔と顔を合わせての交わりを持つという、かの日の前味を味わっているのです。そのことを思うとき、私たちは神様との交わりを持つのが義務ではなく、感謝と喜びに変わるのです。教会の交わりというのは、あなたと神様との個人的な交わり、神様とあなたとの縦の交わりによって支えられます。あなたと神様との個人的な交わりの祝福が、教会の交わりの祝福となるのです。あなたと神様との交わりが、教会の交わりに反映していくのです。つまり、あなたが神様を愛し、神様と親密な交わりを持つなら、教会の交わりにも神様の愛が広がり、神様との親密な交わりが生まれていきます。そしてあなたが神様を愛し、神様との密な交わりを普段から持つのなら、その交わりを他の人にも分かそうという思いが生まれてくるのです。それは教会だけではなく、それぞれが置かれた場所で、それぞれが使わされた場所で、神との交わりを分かち合うようになります。神様との交わりによって強められた私たちは、それぞれの家庭で、学校で、職場で、友人関係で、そこにいる人が、今度は神様との交わりを回復することができるようにと、仕えていくものとなるのです。私たち教会が、神と人を愛し、仕える、そういうことは、まず、あなたが、神との親密な交わりを持ち、その交わりの祝福を教会の間で広げ、そして置かれた場所、使わされた場所でそこにいる人が神様との関係を回復することができるように使えていくことです。神との交わりに招かれ、神との交わりに入れられたものとして、隣人を神との交わりに招くものとなるのです。私たちはそのようにして神と人を愛し仕えるものとならせていただきましょう。 それではお祈りいたします。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。憐れみ深い天の父なる神様、あなたはイエス様の十字架の血潮によって私たちをあがない、あなたとの交わりに招き入れてくださいましたことをありがとうございます。私たちはその弱さによってあなたとの距離を取ってしまうようなものでありますが、あなたがいつも私たちを招き、あなたの交わりの中に入れてくださるので、私たちはその交わりの中で生きていくことができますことをありがとうございます。どうぞ主日の礼拝を通して、またそれぞれの家庭におけるあなたとの交わりの時を通して、たくさんのあなたの愛をいただき、祝福をいただき、その愛を兄弟姉妹の中で、また私たちが置かれた場所、使われた場所で実践していくことができますように、使えるものとならせてください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。